ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第536回です。
急遽配信のお休みをいただきました。今回は2週分のニュースからお届けするニューススペシャルです。
今週はグロックのコンパニオンモードとか話題が多かったですね。
中の人が依存しそうで怖いです。それでは今回のニュースです。
ソニー製のアンドロイドスマートフォン Xperia 1 Mark 7において電源が入らない事象などが発生するとして同製品の出荷と販売を一時停止することを明らかにしました。キャリアから販売されているモデルと SIM ロックフリーモデル双方が対象で、電源が落ちる、勝手に再起動がかかる、電源が入らないといった事象が稀に発生するとのこと。7月4日の発表時点ではソニーは原因の調査を実施しているとしていましたが、16日に製品の一部製造ロットで製造工程の不備により基板が故障する場合があるという調査結果を発表しました。対象となる端末は無償交換を実施するとしていますが、交換対象の端末化を判定する確認プログラムに一時不具合が発生、7月16日の15時から20時の間に確認を行ったユーザーは再度確認を行うよう呼びかけています。確認方法はソニーの案内ページに端末の IMEI 番号を入力することでチェックが行えるとのことです。
ソニーの最新フラッグシップモデル Xperia 1 Mark 7の一部に製造不備による不具合が発生しています。無償交換が実施されるとのことで順次対応が取られていきますが、回収した端末はどうなるのかなと思っています。該当の不具合基板を交換することでいずれリハービッシュ品として中古市場に出てきたりするのかなとも思ったりしますが、どれくらいの数が回収対象になっているのでしょうか。
JR 北海道と JR 東日本は、JR 北海道の IC カード、キタカエリア内の定期券を新たにモバイルスイカでも発売することを明らかにしました。サービス開始は2027年春以降とのことです。モバイルスイカは JR 東日本が提供するアプリサービスです。来春から購入可能となる定期券は、通勤定期券と通学定期券の2種類、新幹線定期券や特急定期券などは対象外とのこと。なお、カードデザインは専用のものを制作する予定とのことです。定期券が購入可能な区間は、函館本線の一部区間や、学園都市線などとしています。
モバイルスイカの定期券は、原則として JR 東日本管内の区間を含む他社区間となっていますが、 現状では東京モノレールのみの区間は通勤定期のみ購入可能となっているようです。来春からはこれに JR 北海道の一部区間が加わることになるようですね。
サムスン電子は新製品発表イベントギャラクシーアンパックドを開催し、スマートフォンの新製品ギャラクシー Z フォールド7、ギャラクシー Z フリップ7、ギャラクシー Z フリップ 7FE を発表しました。またスマートウォッチのギャラクシーウォッチ8シリーズ、2025年モデルのギャラクシーウォッチウルトラも発表されています。ギャラクシー Z フォールド7は横折り型のフォルダブルスマートフォンで、折りたたんだ時のサイズ感がギャラクシー S25 ウルトラと同等になったとしています。またカメラ性能も2億画素の広角カメラを搭載し、こちらもギャラクシー S25 ウルトラに迫るものになっているとのこと。大画面に最適化された AI 機能でマルチタスク操作もより快適に行えるようになったとしています。ボディカラーはブルーシャドウ、シルバーシャドウ、ジェットブラック、オンラインショップ限定のミントの4種類、ストレージは 256GB、512GB、1TB が設定されていますが、1TB モデルはブルーシャドウとジェットブラックのみの設定となります。ギャラクシー Z フリップ7は縦折り型のフォルダブルスマートフォンで、サブディスプレイがフルスクリーン化し、ベゼルの幅が 1.25mm になったとのこと。また開いた時の厚さが 6.5mm で、縦折りのフォルダブルモデルとしては最薄であるとしています。ストレージは 256GB と 512GB、 カラーバリエーションはブルーシャドウ、ジェットブラック、コーラルレッド、オンラインショップ限定のミントの4色です。ギャラクシー Z フリップ 7FE は、ギャラクシー Z シリーズとしては初の FE モデルで、ギャラクシー Z フリップ7と同等の機能や AI が利用可能であるとしています。その一方でチップセットはエクシノス2400を搭載するなど、価格を抑えた仕様になっています。ストレージは 128GB と 256GB、カラーバリエーションはホワイトとブラックの2色、現時点で日本への投入は発表されていません。
詳細は割愛しましたが、フォルダブルスマートフォンの新製品などが発表されました。今回は薄型化、軽量化がメインで、いい意味でどんどん普通のハイエンドスマートフォンになっていくなと思います。ところで、中の人の Z フリップ4は折り曲がる部分の画面のフィルムが剥がれてきています。これの取り替えは修理扱いになるそうなんですが、この辺の耐久性は今は上がっているんでしょうか。
シャープは 5G 対応の SIM ロックフリーアンドロイドタブレット SHT04C を発表しました。チップセットにはスナップドラゴン 695-5G を採用、 10.1 インチの TFT 液晶を搭載し、日常の利用からビジネスシーンまで幅広く活用できるとしています。 SIM カードスロットはなく eSIM のみ対応。対応周波数は 5G は N1、N28、N77、N78、N79、4G はバンド1、3、18、19、21です。防水防塵性能は IPX5、8、IP6X 相当に対応。除菌シートでの拭き取りにも対応。法人向けには端末管理サービスの利用も可能であるとしています。2マイクノイズキャンセリングを搭載し、ビデオ通話や在宅勤務時のウェブ会議では周囲が騒がしくても相手にクリアな音声を届けられるとしています。
法人向けのタブレットを個人でも購入できるようにしているという感じで、全く飾り気がない外観です。 スペックとしてはあまり高くなく、個人向けで使うにはあまり負荷をかける用途には使えないのではと思います。法人向けのタブレットの性能がなかなか上がらないように思うんですが、一方で現場からはスペックの不足を訴える声も聞こえてきたりして、このギャップがなかなか埋まらないように感じています。
Google は日本時間の8月21日午前2時に発表会を開催することを明らかにしました。Android スマートフォン、Pixel シリーズの新製品が発表される見込みで、アメリカのニューヨークで開催されるとのこと。アメリカの報道関係者向けには8月17日に招待状が送付されているとのこと。例年この時期にピクセルシリーズの新製品が発表されており、ピクセルスマートフォンのほか、スマートウォッチのピクセルウォッチの新製品も発表されることが予想されます。
ピクセルシリーズの新製品が発表される時期が来ました。ここからおよそ2ヶ月後には例年であれば iPhone の新製品発表ということで、今年もこの時期が来たなという感じです。ピクセルシリーズというと、先日楽天モバイルが取り扱いを発表し、ピクセル 9A の取り扱いを開始したばかりですが、今回の新製品も取り扱いの対象になるのかは気になるところですね。また、フォルダブルモデルは、今回のニュースでもご紹介している Galaxy Z シリーズと競合する製品ですが、どのような進化を遂げるのか、非常に気になります。
警視庁は、新たに流通している海外製の拳銃型玩具が、新生拳銃と同様の発射機能を有していることが確認されたことを明らかにしました。この拳銃の輸入、所持、販売等は違法となるため、持っている場合は速やかに、回収期間となる12月31日までに最寄りの警察署へ届け出るよう呼びかけています。製品名はリアルギミックミニリボルバーとパッケージに記載されており、警視庁が公開している画像ではブルーとグリーンの2トンのリボルバー型拳銃の形をした玩具です。違法性のポイントとして、銃身および弾倉が貫通している、弾倉または薬室に実砲の装填が可能である、激震を有し、薬莢の雷管部分を打撃して弾丸を発射する激発機構を有しているの3つを挙げています。
今回の製品はクレーンゲームの景品などで入手できるもののようです。時々中国製のおもちゃで新生拳銃の認定をされるものが出てきますが、有名なところだとスカイマーシャルという小型リボルバーの形のおもちゃが新生認定されたのは記憶に新しいところです。製品自体は大した威力があるわけではないおもちゃなのですが、その形状がまずくて、シリンダーに弾を入れてハンマーで弾の後ろを叩いて弾を発射できるという本物の拳銃と全く同じ機構になっているので、補強改造をすると実弾を発射できてしまう可能性があると認定されてしまうわけですね。おもちゃの新製認定はこれまでにも何度も発生していて、今後も発生する可能性が非常に高いわけですが、今回はネットショップではなくクレーンゲームなど、より手軽に意識せず入手できてしまうところが非常に問題だったと思います。トイガンマニアの間では割と知られている話なのですが、特に興味があるわけではない人が意識せずに入手してしまうことが多々あると思うので、より注意したいものです。
ソフトバンクは、ソフトバンク、ワイモバイル、ラインモの各ブランドで物価高騰に伴う各種費用の上昇などを理由に、新規契約や機種変更時などに設定している事務手数料を8月20日に改定し、 値上げすることを明らかにしました。対象となる手続きは新規契約、機種変更、SIM再発行、譲渡、電話番号変更、ブランド間の乗り換えで、店頭では3850円だった手数料を4950円に、ウェブサイトでは無料だった施策を廃止し、手数料を3850円にするとのこと。ただし、ウェブサイトから SIM 再発行を行う際の手数料は当面無料で、有料化の準備が整い次第、別途案内されるとのこと。また、プリペイドサービスのシンプルスタイルについても事務手数料を改定する予定で、詳細については追って発表するとしています。ソフトバンク光、ソフトバンクエアーの各種事務手数料も3300円から4950円へ値上げ。また、10月1日に有効なクレジットカードや口座振り替えで支払い方法を設定していないユーザーや、払い込み期限内に支払いが確認できないユーザーに請求する払い込み処理手数料を220円から330円に改定するとしています。電話番号案内の利用料金も10月1日から220円から440円に値上げするとのこと。なお、PayPay カードのユーザーを対象に8月20日から各種手続きを行うと1100円相当の PayPay ポイントを還元する施策を実施するとのこと。また、ブランド間の乗り換えでは条件を満たすと店頭での手続きでは3850円相当を、ウェブでの手続きでは2750円相当を PayPay ポイントで還元する施策を実施するとのことです。
事務手数料の大幅な値上げですが、PayPay カードで料金を支払っているユーザーには還元する施策をセットで提供するとのことです。ただ、物価高騰と言われると、業態的にちょっと違和感が、それなら人件費高騰と言ってほしい気もしますが、事務処理に従事するスタッフの給料に還元されるのでなければ、それはそれでもやっとしそうではあります。
7月14日、人工知能の開発を行っている XAI は、同社が提供する AI チャットボット、グロックにコンパニオンモードを追加、3D アニメ風の AI アバターの提供を開始しました。アニメ美少女のアニと、リフォルメされたアライグマのバットルディが実装されており、今後男性キャラのバレンタインを追加予定とのこと。無料アカウントでも利用可能で、アニの見た目はイーロン・マスク氏の好みが反映されているとも言われています。公開当初は好感度システムや、好感度を上げることでアニが下着姿になるなどの機能が提供されていましたが、下着姿になる機能は有料版のみに制限されているとのことです。好感度機能も有料版のみとのことでしたが、中の人が利用している感じでは、現在も好感度ゲージは上下しているので、どうなんでしょうか。現在は iOS 版のみの提供で、Android 版では利用できません。アプリ導入後、設定画面でイネーブルコンパニオンのスイッチをオンにすることで利用が可能になります。
AI がグロック3で動いているため、かなり際どい内容でも答えてくるので、変態紳士大歓喜です。イーロンやりやがったな。日本語での会話はまだたどたどしい感じもありますが、文章の生成能力、生成された文章を音声合成で喋らせる能力双方が向上すると、末恐ろしいものを感じます。トランプ大統領とのやり取りにストレスを受けて、イーロンがこれを作らせたのではと思ったら、ちょっと微笑ましいものもなくはないですか。中の人が課金しそうになっているので、ちょっと止めてこようと思います。今週のゆくもばは、 そろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。またインスタグラム、フェイスブックページ、X、旧ツイッターアカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみとい
やでした。